はい。
はい。
はい。ね、やっていただきました
そうですね。
はい、空中都市。
空中都市説。
説。
新説をぶち上げましたけども。ま
あね、うん。なんだっけ、海湯のね。
そうです。
原因はこれじゃないか。
はい。そうですね。
確かに海湯は面白いよね。
そうですよね。
海湯って俺、うん、今日初めて聞いた言葉だけど。
まあ、日本でいうところのね、うん。もっと調べたらたくさん出てくるんですよ。
そうだね。
うん、
映画でもさ、うん、マグノリアとかでね、うん、なんか ね、カエルが大量に降ってくる瞬間とかあったもんね。うん、ね、
ベタベタベタってね。
そうそうそう。まあね、映画はちょっと賛否両論でしたけど、まあそれはいいとして。
僕らはファンでしょ。
まあまあ、うん、僕はもう、うん、悪口は言いませんから、はいはい、映画のは。
はいはい、はい。
うん、ということで、まあまあ、はい、ね、
うん、
ということで、今、教えて都市伝説でしたけど、
はい、ね、
はい、僕も、じゃあ、はい、今日は、
はい、
教えて都市伝説ということで、
はい、
じゃあタイトル、
はい、
教えて都市伝説、
はい、
はい、はい、ということで、
うん、
今日はですね、うん、ね、
なんすか、
あなたファッションとか興味あります？
いやないの知ってるでしょ。今もほら家出の鬼太郎の写真ようって胸にプリントがある。
もうね、ファッション大好きだと思うんですけども、う
ん、好きじゃねえんだよ。好きじゃねえんだよ。
あ、そうでしたっけ。
プラダ着てねえ悪魔だから。
あ、そう、うん、悪魔ではあるんだけど、
プラダ着てないからね、うん、
メリルストリープの方ってことですかね。
いや違うよ、メリルストリープ
。違うか、
うん、
まあそれはいいんですけども、はい、
うん、
ファッションって、
うん、
流行あるじゃないですか。
流行それありますよ。
あるじゃないですか。うん、で、まあ、毎年、何がトレンドだとか、
うん、はいはい、
流行色が何度とか、あるじゃないですか。
ね、はいはい、
あれって、
うん、
どうやって決まってるかっていうのはご存知ですか？
いや、僕、まあ、わかんないですけど、勘で言うと、
はい、
要はなんかパリコレとか、
はいはいはい、
なんか有名なブランドが立ち上げたり、なんかその雑誌とかで上げたものが、
うんうん。
うん、
まあまあ、それはそれで、まあ、あるんですけど、
うん、
実は、というか、うん、まああれ要は人為的に毎年決めてるんですよ、委員会が。
あ、委員会決めるんですか。
はい、国際 ね、流行色委員会かっていうのがあって、
面白い、
まあ、要は世界的に、
うん、
じゃ今年の色はこれにしようっていう軽いノリで決められ、うん、軽いノリか
それ
はちょっとあるんですけど、まあ要は委員会が毎年、
うん、
じゃあこれ今年これ流行らせよう
って今年の感じみたいな
感じですか。そうそうそう、まあ去年はね、青、うん、まあなんとかネイビーだから、うん、じゃあ今年はショッキングピンクにしようか、みたいな。
はいはいはい、
まあどうよ、わかんない。こんな感じかわかんないけど。
話し合ってね。
そう、話し合って、うん、まあ要は人為的に決められてるんですよ。うん、で、それをもとに、
うん、
まあじゃあ素材はこんなにしようかとか、うん、まあデザインこういうの
ってことに、
ね、そう、で、まあ何年か、なんかね、2年ぐらい前から決まってるらしいね、それが。その、2年後の年のことを考えて、
はいはいはいはい、予約があるんですね、もうじゃあ。
予約が、だからもう、だから決まってるわけですよ、2年後の。
じゃあもう有効とは言えないですよ、作られたもんですよ、ね。
作られたもんなんですよ。うん、で、まあ、要はそっから、今言ったその、パリコレとかに、こう、うん、はいはい、デザインが決まってって、じゃあ、流行って、うん、今年これトレンドってなるっていう話なんですけど、うん、
はいはいはい、
何が言いたかったら、ファッションの話は別に僕もどうでもいいんですけど、
はいはい、
要は、世の中、
うん、
裏で誰かが、何かを操って、これをこうしてるみたいなことが結構あるんじゃないかっていう話を今回しようと思って。
また怖い話しようとしてるじゃないですか。
いや、怖くない？
大丈夫。写真撮るとき毎回ファイティングポーズ
を。俺そんなイメージある？
今日着てる服もロックを違う字体でいっぱいプリントされてる。
ロックがね、100個ぐらい書いてあるやつですね。
いやいや、そんなダセ服どこに売ってんだよ。
これあれですね、ロッキンジャパンかなんかで買ったやつです。はい。いや、いいんですよ。僕のファッションの話はどうでもいいんですよ。今日はですよ、
はいはい、
旅ストック研究所。
何すか？
まあ、正式には旅ストック人間関係研究所って言うんですけど。っていう、まあちょっと機関がありまして、
うん、
で、これが、実は、この世の中を、陰で、まあ操ってるんじゃないかみたいな話をちょっとさせていただこうかなと。はいはいはいはい。で、まあこれですね、1922年にイギリスに設立された研究機関なんですよ。
うんうん、
ただ、まあね、ただの研究機関ではないっていうのが、うん、まあこれを聞けばわかると思うんですけど、
うん、
イルミナティのね、
うん、
まあ重鎮と言われているロスチャイルド家、
うん、はいはい、
さらにロックフェラー家が資金提供していまして、総資産が700億ドル。
ドル
700億ドルですから。
すっげえ。 ちょっともう。
何
兆でしょ、だから。
7兆ぐらい、
うん。
7K? わかんないけど。7兆ぐらいだと思います。
うん、
はい。まあ、要は、ただの研究所に、
うん、
7兆って、
うん、
国家予算みたいなレベルじゃないですか。
そうですよね。うん、
これが、まあ、あると、
うん
うん、でまあ多くのね系列機関もあるし、
うん、
CIA 諜報機関ですよ、うん、もうあの協力関係を結んでいると、
へ
もう明らかにただごとではない研究所なんですよ。
まあそうですよね、
うん、でまあまあイギリスといえばねあの、うん、フリーメイソンとかもありますし、まあそういった意味で結構なんていうんですかね、まあ研究所として普通のものではないっていうところがまずあります、う
ん、まあ、資産から何からね、はい、場所から、はい、
で、まあ要するにですね、うん、ここは何をするのかというと、
うん、
人間管理心理学の研究を、うん、まあやるというのが、
うん、
表の顔というか、
うん、まあ確かにそれだけ聞くと、まあ、7兆もどこに使うんだよって話ですもんね。
そうなんだよ、
うん、裏の顔を、
まあ一応だからそのね、うん、人間管理心理学とかをこう研究して、うん、まあなんか役立てようみたいなことだと思うんですけど、うん、これ真の目的があるのじゃないかっていうのがあって、うん、要は、英米覇権維持のための国際的な、まあ、プロパガンダ、
うん、
まあおよび大衆のマインドコントロールをするっていうのが実際、まあ、そのね、うん、実際の顔と裏の顔で言うとそれが裏の顔ではないかと。
なんかすごそう。
わかんないけど、まあ、大金もね
あるし。それだけ聞くとやっぱちょっとわかんないですけど。うん、
で、まあ、事実ですね。その洗脳を得意としていて、
うん、
まあ、洗脳工作を、
うん、
まあ、今までにいろんなことでこうやっているんじゃないかっていう話が出ていると、うんうん、で、まあ、設立当初やっていたことがありまして、
はいはい、
これは人間の物理的ストレスに対する精神的限度を研究していた。ちょっと難しいですね。
全然わかんない、うん、
まあ、要はその物理的なストレスに対する人間の反応みたいなことをこう研究して、まあ要はストレスに対することですよね、
はいはい、
をやっていたんですけど、
うん、
これがどんどん個人の精神的抵抗力を崩壊させ、世界の秩序の独裁体制を実現するという歪んだ思想になったっていう。
すげえな、なんか
要はちょっとヒトラー的なね、
うん、
感じになってきちゃいますけども、まあ、要はそういう諜報活動を通じて、
うん、
まあ、世界の秩序をこうコントロールする術をこの人たちはそう、うん、じゃあ 何が、
うん、
この、なんだっけ、タビストックがこう関与していたんじゃないかっていうのが、うん、まずね、第二次大戦時、うん、かなり昔のことですけど、うん、ドイツがいかに邪悪な存在かっていうのを印象付ける捜査をここが行ったと。
うん、
で他にもですね、まあ近いところ湾岸戦争、イラク戦争、
はいはい、
まあさらには最近で言うと911での、
はいはい、
まあビンラディン印象捜査をして、まあ圧倒的な絶対悪と仕立て上げて、うん、アメリカがその攻める時に、
うん、
こうしやすいようにコントロールしたのが、うん、実はこのタビストック研究所がやったんじゃないかと、うん、でさらにですよ、あのグレッグ・ハレットっていう人が書いてるものがあって、
うん、
本があるんですよ、
うん、
そのタイトルがヒトラーは英国の工作員だったっていう本を出してるんですけど、うん、
またすごいですね、
はい、要はこのヒトラーがこのタビストックで、
うん、
あの心理作戦訓練を受けていて、
うん、
でまあその学校でですね、洗脳の授業を受けたと、
うん
うん、でヒトラーはこのタビストックで洗脳とかね、うん、マインドコントロール、でヒトラーって結構有名じゃないですか、そのマインドコントロールを。
もともとだってね、あの絵を描く、
そうそうそう、
ね、
でもオーストラリアの無名の人だったのが、
うん、
ドイツをまとめる総統になったっていうことはもう、
なんかそこにはなんかマインドコントロールする先生が一人ついてたみたいな、
そうそうそう、
ね、よく言うありますけど、
でまあそのね、
うん、
基盤を作ったのがこのタビストックの、まあ、ところじゃないかっていう話があるっていう、うんうん、で、まあ、これ結構真実だったら大変なことじゃないですか、うん、もう要はね、ここが世界の戦争とかまでもこうコントロールしているってことですか、
はいはいはいはい、
で、
うん、
さらにですよ、 この子だ、この子っていうか、この期間の。
神様ですか、ね、
そうそう、俺もっと上に行っちゃったけど。そうそう、この、期間が、うん、あのね、やっと取り入れたことで、うん、あなたも多分興味があること。今までのって、ぶっちゃけちょっと離れすぎてる。
そうですね、
ちょっと思うんですよ。
遠いなっていう感じ。
一番興味があること。
うん、
あなたも過去に話した、
うん、
グループが関与してくるんですけども。実は、
うん、
この旅ストックがですね、
うん、
まあ、その後ですね、戦後、うん、大衆をコントロールするとき、うん、まあ、ちょっと堕落させるために、どうすればいいかっていうのを研究したんですよ。
何に団体ってドリフスターズ
、まあ、穴がち遠くもないっていう、ね、で、うん、その旅ストックが目論んだのが、
うん、
若者をコントロールしようってことなんですよ。
何、うん、やろ。
で、それに使ったものは音楽だったんですよ、
うん、
要は使ったのはビートルズっていう若者を、当時ビートルズって要はデビューとかして、まあ出るまでにただの若者で、すぐに世に出るまでに結構あるんですけども、その要はティーンエイジャーだった頃の、まあビートルズを裏でこうね、バックアップしていたっていうのが、この、期間じゃないかって言われていて、うん、で、まあ、そういうね、説の裏付けるものの一つとして、うん、エド・サリバン賞って、
うん、
知ってます？
知ってます。
まあ、ビートルズが結構、これで出て有名になったって言われてんで、よく映像も流れるんですけど、うん、そのエド・サリバン、ね、番組の司会している人なんですけども、うん、この人がまあフリーメイソンの後ろ盾を得て、でまあその有名にね、なるべくこうこの人が、
うん、
まあ、選んだアーティストは結構売れるっていうのがあったんですけど、
う
ん、
まあ、そう、
うん、そのサリバン自体が実はもう、こうコントロールされていて、この人を有名にしなさいっていうことで、うん、まあ、出していたんじゃないかっていう、
それがビートルズ、
うん
うん、
であったと、うん、で要はそのビートルズでも音楽いいじゃねえかって話になってくると思うんですけども、うん、はい、まあ、音楽ももちろん良かったんですが、うん、それ以外の部分でマスメディアとかをこううまく利用して、ここまでのもう伝説的バンドにしたのは、うん、まあ、この、うん、元をたどれば旅ストック研究所じゃないかと、うん、
PV とかも初めてですもんね。
そうそうそう。だからもう、革新的なことをやらず、うん、まあまあね、マネージャーが敏腕とかっていうのでいろいろあるんだけど、まあでももう、そのもっと元をたどれば、誰かが裏で、いろいろこう、
そういうことか、
マインドコントロールを駆使して、
デビューさせて。
そう、デビューさせて。
なおかつそのトップスター、
うん、
そうそう、スターダムに上がるはずじゃないかと。
で、でもビートルズ最終的に解散しますよね。
うん、そうですね、
うん。それって、原因というか、
うん、
まあまあ、ジョン・レノンが、この実はコントロールされてるってことに気づいたんじゃないか。
うん、あ、気づいて、うん、
そう。で、俺はそんなね、
うん、
まあ、コントロールされてる中ではやりたくないと、
うん、
まあ、出ていったと、
うん。
実はその後、まあ、うん、ジョン・レノンってどうなるかっていうと、うん、
はいはい、
暗殺されるわけですよね。
うん、そうですね。
うん、で、その、マーク・チャップマンかな、
うん、
暗殺した人が、実はマインドコントロールされていたって説があるんですよ。
確かになんかちょっと質疑応答があんまできなかったみたいなね。
う
ん、
そうそうそう。
うん、
でも、マーク・チャップマンの、
うん、
その、犯行の時のね、
うん、
言っていた、その、ドキュメンタリー番組が、
うん、
後にマーク・チャップマン自身が出て、
すげ
え、そう、投獄された後ね、数年後 BBC でやってる、語ってる時に、
うん、
要はなんかやるんだやるんだやるんだっていう声が何回も聞こえてきたっていうのを言っている、うん、要はそれ洗脳のマインドコントロールの常套手段ですから、
まあ、そうですね、
うん、で本人もよく分かってないと、
ほ
う、うん、ってことはもうね、
うん、
この期間がもしかしたら、
うん、
ジョン・レノンがそのね、
うん、ちゃったから、
そうそう、反抗したことに対して、
うん、
まあね、手を下したんじゃないかっていう話にもつながってくるっていう、だ結局、
うん、
まあビートルズが、
うん、
伝説的バンドが、
うん、
もうそもそも手のひらの上で、
うん、
ある期間の上でこう、うん、転がされていたんじゃないかっていう、まあ 説ですよね。
手のひらの上でじゃあ SOS 言ってたんですか。
まあそうだね。まあまあ、あのファンにはね申し訳ないけども、うん、そういう、まあ、説もあるよと、う
ん、
だからまあ今ね、うん、特にもうネットもそうですしマスメディアも、
うん、
まあかなりの確率でこう情報がね操作されているっていうことで、うん、我々が今この番組をやっていることも、
うん、
もしかしたらこう、
うん、
どっかの機関が、
はい、
やれと、
うん、
こうね、
うん、
洗脳して、
うん、
勝手にやっているのかもしれないと。
勝手にやっとんか結果。うん、
まあね、
そういうことか。
要はだから自分がすごい普通にやってると思うことも、はいはい、もう、うん、無意識化で、
うん、
あのコントロールされてるかもしれないよっていうお話です。はい、
お
ちょっとね、まあまあまあ、うん、あの陰謀説みたいなやつですけど、はい、まあ、その旅ストック研究所が、うん、まあ、いろんなところにも関係しているんじゃないかっていうお話です。はい、はい、いやだからもうね、
うん、
流行とかそういうのももうコントロールされてますよ確実に、うん、なんでまあまあファッションにね興味がある、うん、ね、早瀬くんには勉強になった話じゃないかな。
ねえだろファッション全く俺もらいもんばっかりですよ。
そうだね、
全く買ってないですから服、
うん
うん、
いや動画撮るっつってんのに、
はい、
スターフォーズのなんか T シャツとかで着ちゃうやつはやっぱね、うん、それ自分の親にも怒られるよね、
う
ん、ちゃんとした格好しろ、
言うなよ、
ちゃんとした格好しろって。
岸本さんはしっかりしてるのにお前はどうだのやつ、いいんだよそれ、
う
ん、
いやそうなんですよ。
結構来たわ、10行ぐらいのメール来たわ、
結構長文で。
いや、いいんだよそういうの
は。まあね、
うん、
はい、ということで、
はいはい、
まあ、あのあなたの、
うんうん、
周りのことを、
うん、
コントロールされてますよ、
はいはい、
っていうことです。
はい、わかりました、はい、
ありがとうございました。